18ページ、れんかちゃんと学ぼう、消費生活クイズ。問題、現金を使わないで支払いを済ませる方法をキャッシュレス決済と言います。日本で最も多く利用されている決済手段はどれでしょう。1、クレジットカードで後払いする。2、スマートフォンで二次元コードやバーコードを読み取って支払う。3、先に一定額をチャージして電子マネー、プリペイドカードで支払う。4、デビットカードを使ってその場で支払う。答え、1、クレジットカードで後払いする。経済産業省の公表によると、2023年のキャッシュレス決済の割合は、支払い金額全体の 39.3%、そのうち、クレジットカードの利用が 80% 以上となっています。注意事項、キャッシュレス決済は、それぞれの支払い方法の特性や、決済されるタイミング、後払いや前払い等を理解して、支払う場面に応じて選んで使い分けましょう。身に覚えのない利用に早く気づけるよう、明細書や利用履歴は定期的にチェックしましょう。不正に入手した SNS アカウントを使ったなりすまし詐欺や宅配業者等を装った電子メールが届くフィッシング詐欺、SMS で連絡されるスミッシング詐欺等で、クレジットカード情報や銀行口座、個人情報が盗まれ、不正利用される場合があります。思い当たらないメールや SMS 等は、不用意に開かないようにしましょう。キャッシュレス決済は、手軽かつ便利に利用でき、予定外に使いすぎてしまう場合もあるため、十分な注意が必要です。毎月の予算を決め、利用額をいつでも把握できる環境づくりをしておきましょう。小若通信。痛いの痛いの、飛んでいけ。手のひらの安心感は今も。子ども・若者サポートセンター。電話。0745-48-8639。 幼い頃、体のどこかが痛くなったり、体調が優れない時に、お母さんがその部分にそっと手のひらを当ててくれたり、さすってくれたりしました。そして、痛いの痛いの飛んでいけーと、優しく声をかけてもらったことはありませんか？これが、手当ての起源だと言われます。手のひらは、棚心とも言われ、手の心という意味だそうです。怪我をしたり、具合が悪くなった時に処置したりすることを手当てと言いますが、医療が十分進歩していなかった昔は、患部に直接手のひらを当て、手のひら、棚心を通して痛みや具合の悪さを和らげようとしたのです。怪我や病気でなくても、落ち込んでいる人や泣いている人などに、手のひら、棚心をそっと背中や肩に置いてあげると、これも手当てと言えます。そうすることで、心が感じている痛みを和らげる力があるのだと思います。一方で、腹が立って感情的になり、つい叩いてしまうという動作も、手のひら、棚心を使います。気持ち一つで、手のひら、棚心の使い方は大きく変わってきます。痛いところや辛いところをそっと手のひらで包み、背中や肩をトントンしてあげる。大人になっても落ち込んだときは、そっと背中や肩に、手のひら、棚心を置き、寄り添ってもらうと、 心が癒されます。そのような安心感のある関係を家族や親子の間でも育んでいきたいものです。親子の関係づくりや子育てに悩んだら、子ども・若者サポートセンターへご相談ください。